31年前、まだ舞鶴福音教会は立ち上がるその直前、谷口雄一牧師の最後の礼拝において、船田武雄牧師が舞鶴に来てくださいまして、司会と何かあった時のということで、見届け人という形と言ったらいいのでしょうか、舞鶴で来てくださったということをお聞きしています。当然私まだ教会に行っていないどころか、30年前ですから、まだ学生だった時です。京都生徒教会もその時どんな時だったのかなと思うと、おそらく船田健一牧師が卒業して間もない、それぐらいの時ではなかったかと。そしたら船田健一牧師がここに舞鶴来られたら京都どうなってたんだろう。健一牧師が立たれたか、幸恵牧師が立たれたか、の当時の統一教会救出の対策の働きはもうなされていました。で、同時に常用の伝道もなされていました。常用もだから誰か言ってるはずだから、おそらく健一牧師、幸恵牧師と分担でしていたんでしょう。だいたい想像はつきます。私も新学生の時、こんなことがあったんですね。船田健一牧師が、九州に行かれる、あれ伝道応援で九州にと。で、船田武雄牧師は、東北に行かれると。また新学生で帰ってきてまして、私どっちに連れて行ってもらえるかなって楽しみにしていたら、佐藤君、僕たち二人がいない間、水曜日の蒼天祈祷会をよろしくって。私留守番かと思いまして、あれ、文子先生でも、文子牧師もその時に水曜日はいない、幸恵牧師は朝早くと夜遅くはもうちょっとご奉仕は大変だっていうので、でも私にお任せになるんですねっていう、大丈夫だからって。そういう本当にどこまでも言う、主に委ねる、そこに弱りと言われたら、主のようなりと言われたら、あと大丈夫でしょう、よろしくねと行かれる、ずっとそういう先生だったなと思います。本当に一方ならず、舞鶴も、私自身もお世話になった先生です。その先生が天に帰られた、いろんな思いを持っております。先生からよく私たちが聞いていたのビジョンっていうのが、献身者の群れというビジョンなんですね。ご自身もそう言って、来てくださりませんかって、助けてくださいませんかって言ったら、いつであろうとも分かりましたと言ってと出て行かれる先生でした。地震があった、阪神淡路大震災の時はもうあったという時に、どうやったらいけるかって考える前に、もう行って、行きながらどうやったらいけるかっていう、本当にそういう先生でした。何ができるかなって考えてではない、行ってから何ができるか、実際にそこで聞いて、だから対応は早かったですけど、すごい大変なこともありましたが、全部先生のせいで、献身者という思い、もうとにかくそこに行って使える、捧げる。で、この献身者の群れっていうのは、何も牧師になる人が多く起こされるようにということだけではなくて、洗礼を受ける、クリスチャンになる、それは神様に生涯を委ねます、捧げます、そういうことなんだ。だから教会は本来献身者の群れなんだよ。あんた献身しなさいね、献身しなさいねって言うんではない、あんた献身者なんだよということを私たちは何度も何度も聞いていましたし、また先生の行動、その行動はどこから来るかというと、やっぱり心です。献身の心、その心が常に語られていて、教会もそうであったからこそ、統一教会に対する救出の働きも教会挙げてなされたんだな、受け入れていただけることができたんだな、 いうことを思います。阪神淡路大震災が起きた時には船田武雄牧師はこう言われました。自分たち京都生徒教会も後遺症を受けるほどでに援助をしましょう。他人事ではない、当事者だ。自分たちも痛みを負う。このスピリットがさまざまな働きを生んで、そこでだからこそ私も救われたんだな。本当に先生たちは最後まで主に捧げる生涯であった、主に捉えられた幸いな生涯であった。船田健一牧師も告別式の最後の言葉に、この人は本当に幸いな人でしたと締めくくられていました。それをまた幸いということのできるその恵みもまた思わされます。で、今日の開かれていますこのサムエルも主に生涯を捧げた人でした。その心を神様は用いられたのだと思います。最初から生まれて前から母ハンナの祈りがあり、そしてサムエルが生まれた時に、私はこのわらべを主にお捧げしますと言って、血離れした時にサムエルを神殿に、そこに仕えるエリに捧げたんですね。でサムエルはもうずっとそこから神様と共にある捧げられた生涯を送ってきました。ところがこの場面では、そうして、捧げ切った生涯を送りつつも、しかし神様とイスラエルの板挟みになることも多く、イスラエルの強い要求によって王を立てなければならなくなった。それでも祈って、神様から示されてサウル王を立てたんですけども、その立てられたサウル王、最初は謙遜で神様によく仕える王様だったのが、勝利を重ねていくうちに、神様に、サウルは神様に捧げる心を失ってしまった、従う心を失ってしまった。でそれを指摘されてもなお悔い改めるということがなく、砕かれるということもなく、残念ながらここではサウルはもう神様を捨てたと言われるんですね。でそこで新しい王様を立てる、そう神様は命じられるんです。でそのことでサムエルはエサイのところに来ました。しかしそれは実は簡単なことではありません。まだ神様はサウルを捨てたというんですけども、まだサウル健在で、しかもサウルは神様が立てたんですが、もうイスラエルが王を立てようと言って王様になったのでもあります。だからまだイスラエルはサウルを信任していたんですね。しかもサウルが失脚したというか失敗を犯したのは、実はその勝利をした、それをおごり高ぶって自分のものとした。だからイスラエル全体からしたら、もうサウルはまだ連戦連勝、常上の常に勝利する、そういう王様である。みんなサウルに従っている中で別の王を立てるなんていう話になったら、自分の命はどうなるんですか、ね、サウルはそう言うんですね。どうして私は行くことができましょう、サウルがそれを聞けば私を殺すでしょう。しかし神様はそれを全く聞かないかのように、エッサイのところに行きなさいと言われるんですね。ですからサムエルは死を覚悟してエッサイのところに行ったんだと思います。そして死を覚悟してまで行きますと、従いますということですから、このあとエッサイの家に行き、そして息子たちが 連れてこられる、そのところからこの6節は始まっていますが、エリアを見て自分の前にいるこの人こそ主が油注がれる人だとサムエルが思ったのは、決して上辺だけ見て判断したのでは私はないと思うんです。